私からは2件質問させていただきます。まずは1件目、新型コロナウイルス感染症対策における行政と関係機関等との情報共有と正確な情報発信について質問します。新型コロナウイルスについては2020年1月16日に日本国内で最初の感染者が確認されてから11月26日の時点で日本国内では13万8000人以上が感染し、そのうち北海道では7700人以上の感染が確認されており、留萌振興局管内においても感染者が増加している状況にあります。自治体で感染者が確認された際、感染された方が特定されないよう個人情報の保護や感染者本人と家族が誹謗中傷を受けない取り組みは最重要です。しかし正確な情報が得られないままでいることにより、誤った情報などが錯綜し、住民が不安や恐怖に怯えて過ごすことや無関係な方たちに対しての誹謗中傷へとつながるのではないかと考えます。羽幌町においても感染者が確認された際は国、北海道の指導のもと徹底した取り組みを行っていると思いますが、新型コロナウイルス感染症対策における行政と教育、介護、医療等の関係機関等との情報の共有、また町民に対しても正確な情報発信が必要であると考えることから、羽幌町としての今後の対応について以下の質問をします。1、新型コロナウイルス感染症対策において行政と関係機関との情報共有についてどのように行ってきたのか、また今後の対応は。2、町民に対しても新型コロナウイルス感染症については誤った情報が錯綜しないよう正確な情報発信が必要だと思うが、今後どのように発信していくのか。続いて2件目、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた事業者に対しての事業継続支援について質問します。新型コロナウイルスの影響により地域経済は未だ回復の兆しはなく、特に飲食宿泊業については感染拡大を恐れて客足が遠のくなど、通常通りの営業ができず事業の継続が困難になるのではないかと予測します。羽幌町ではこれまでに新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた飲食店、宿泊業者、また国の特措法に基づき休業要請の対象となり、休業した事業者に対しては事業継続支援金を交付しており、羽幌温泉サンセットプラザの指定管理事業者に対しても今後の事業継続に向けた支援を行っていますが、新型コロナウイルスの感染拡大が長引く中、忘年会、新年会シーズンを迎え、飲食店等の繁忙期であるにもかかわらず、今年は売り上げが全く見込めない状況になることが懸念されます。国の交付金を活用し、第3弾となる地域消費活性化事業として、町民にクーポン券を配布しますが、このような状況が続く中では、飲食店等が利用されにくいと思われることから、飲食店等に対しては再度事業継続支援金の交付、また羽幌町の観光の拠点となる羽幌温泉サンセットプラザの指定管理事業者に対しても、状況によっては追加支援の実施や次年度以降の事業継続に向けた支援等が必要になると考え、以下の質問をします。1、過去2回実施したクーポン券事業の執行率は高い結果となったが、留萌振興局管内でも感染者が増加し、羽幌町内でも客足が鈍い状況にあり、第3弾のクーポン券事業は飲食店等にとっては事業の効果が期待できないと予測するが、町はどのように考えているのか、また対策等は何か考えているのか。2、町内飲食店も感染拡大防止対策を講じながら事業を継続しているが、依然として厳しい状況にあると考える。 飲食店に対しては再度事業継続支援金等を交付すべきだと思うがどうか。3、11月17日に行われた総務産業常任会において、羽幌温泉サンセットプラザの運営状況の説明があり、新型コロナウイルスの影響により経費削減の一環として人員整理や自主退職により想定定員より大きく欠員しているとのことだが、今後羽幌温泉サンセットプラザのサービス維持と向上について協議はされているのか。4、羽幌温泉サンセットプラザの指定管理事業者に対して事業継続についての支援は、令和2年3月から令和2年8月までの経営状況に対しての支援だったが、令和2年9月から令和3年2月までの収支状況及び売上見込み等はどの程度把握しているのか。また今後の経営状況によっては支援等の考えはあるのか。さらには次年度以降の事業継続についてどの程度協議をしているのか。以上です。
町長、小前久明君。
安倍議員のご質問1件目、新型コロナウイルス感染症対策における行政と関係機関等との情報共有と正確な情報発信についてお答えいたします。1点目の行政と関係機関との情報共有についてでありますが、新型コロナウイルス感染症患者の情報は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき策定されております一類感染症が国内で発生した場合における情報公表に係る基本方針により国が公表基準を定め、国は都道府県に対しこの基本方針を参考に公表基準を定めるよう求めております。北海道ではこの基本方針に基づき公衆衛生上の必要性と個人情報の保護を比較考慮しながら個別に内容を検討し、感染症の発生に関する情報として公表しております。北海道の公表項目は患者の年代、国籍、性別、居住地括弧振興局管内、職業括弧本人が特定されない表現、症状経過及び行動歴としており、これらを患者に確認し同意が得られたものについて公表されているものと理解しております。なお羽幌町内で感染者が判明した際には休校・休館・窓口閉鎖等行政上の対応などの必要が生じ、これらに関する広報等を行うことがありますことから、本人に告知し公表内容に同意が得られた後、個人情報に配慮しながら情報の提供がなされているところであります。このような状況のもと、町が北海道から提供を受けた情報をあくまでも行政上の対応の必要性に鑑みた情報提供でありますので、町が患者の個人情報を含む情報を公表することはできません。基本的には情報提供が必要と判断された関係機関には、北海道から情報提供がなされるものと認識しております。また、 今後の対応についてでありますが、国および北海道の考え方に変化がない限り、今までと同様の対応となると考えております。2点目の町民への誤った情報が錯綜しないような情報発信についてでありますが、今まで述べましたように、感染者の情報については、町が独自で情報発信するものではないことから、個人情報の保護の観点からも、今後も同様の扱いになると考えており、それ以外の新型コロナウイルス感染症対策に関する情報については、町民の皆様に積極的に発信してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた事業者に対しての事業継続支援についてお答えいたします。1点目の第3弾クーポン券事業の効果についてでありますが、本事業につきましては議員ご承知のとおり、感染拡大の影響で落ち込んだ町内消費を活性化させるため、町民1人当たり5000円分のクーポン券を発行し利用していただくもので、これまで2回実施したところであります。全体といたしましては100件を超える事業者の登録と 97% を超える利用率で、そのうち飲食店での利用率は第一弾では全体の約 24%、 第2弾では約 20% と当初想定していた以上に効果があったものと認識しております。また各登録事業者においても、ソーシャルディスタンスやマスク着用、アルコールによる手指消毒、商品のテイクアウトなど、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた対応が積極的に行われており、町民、事業者ともに感染防止に対する意識がより高まったと感じているところでもあります。現在、年末年始に向けた第3弾のクーポン券事業を進めておりますが、町民全員にクーポン券を配布し利用していただくことで、消費行動の喚起、本町全体の経済回復の後押しにつながるものであり、飲食店等におきましても一定の効果は期待できるものと考えております。登録事業者の皆様には改めて感染予防対策を取り入れた新北海道スタイルの実践や業種別ガイドラインの再認識など、安心して利用できる場の提供をお願いするとともに、ご利用いただく町民の皆様におかれましても、感染拡大防止に取り組む商店などの利用やマスク着用、手洗い、消毒など基本的な感染防止対策の徹底にご理解、ご協力をお願い申し上げます。2点目の飲食店に対する事業継続支援金等の交付についてでありますが、議員ご質問のとおり、感染拡大の影響により地域経済は依然として 厳しい状況が続いております。国の分科会においても飲食を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食が感染リスクが高まる場面の一つとして示されており、これから年末の繁忙期を迎える飲食店にとっては、忘年会や新年会の自粛などで厳しさがさらに増すことも予想されます。このため特に影響が大きい店内飲食を主とする飲食店の事業継続および経営安定化支援を目的に、現に営業を続けている飲食事業者を対象とした支援金の交付について準備を進めているところであります。3点目の羽幌温泉サンセットプラザのサービス維持と向上についてでありますが、運営状況については適時指定管理者と協議を行っており、コロナ禍における現状の中でできる限りのサービスは維持できているものと認識しております。今後も取るべき対応を確認していくとともに、サービスの維持および向上に努めるべく協議を重ねてまいりたいと考えております。4点目の今後の支援や次年度以降の事業継続についてでありますが、先ほども述べましたとおり、収支状況や売上見込みなど運営に関して必要な情報は都度指定管理者と協議を重ね、共有化を図っております。コロナ禍での例年にない状況の下での運営となり、今後の見込み等の予測が難しく、また感染症の影響がどこまで続くか見通せない部分も多くありますことから、今後においてもまずは状況把握に努め、確認をしながら指定管理者と必要な協議を続けてまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番安倍和也君。
それでは、いただきました答弁に沿って再度質問いたします。まず1件目の、新型コロナウイルス感染症対策における、行政と関係機関等との、情報共有と正確な情報発信について、ですが、昨日の、報道では、コロナウイルスの感染者が、国内では、1日あたりの感染者数が、過去最大ということで、本当にこう、未だ収まることのない、状況にあります。でそういった中で、一番皆さん、町民の皆さんが気にしているのが、そのどういった情報を発信していただけるのかといった部分、気になっているところもありますので、今回、質問しました。で今回、質問を作るにあたりですね、各自治体のホームページなども確認したりもしましたし、で羽幌町もそうなんですけれども、どの自治体もこの、情報の発信については、国の公表基準もありますので、かなり慎重になっているのかなと思いますけれども、やはり教育、介護、医療等の関係機関については、感染者が羽幌町内で今後確認された際には、いろいろと判断することが困難になるのではないか、また、町民に対しても今後、どのような形で正確な情報を発信できるのかと思いまして、 今回、質問しました。それでは再質問の方に移りたいと思いますけれども、あくまでも僕の考えとしては、その非公表のものを公表してくださいとか、そういったことではないので、理解していただきたいと思います。まず1点目の、関係機関等との、情報共有についてですが、まず確認として、質問いたします。町は感染者が、羽幌町内で確認された際には、北海道から濃厚接触者の、人数であったり、それに対しての PCR 検査の結果などは、北海道の方から、町の方に情報として入ってきているのかどうなのか、その辺教えていただきたいと思います。
手を挙げてる。健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。先ほどの答弁の中でもありましたとおりですね、行政上の、措置に対しての部分で必要と判断した場合につきましては、そういう情報は来ているということであります。なので、すべてということではないということであります。
4番、安倍和也君。
行政上の、措置として、必要な時には入っている、ただすべてではないということで、答弁の中にもありましたし、でまた答弁の中にも、基本的には、情報提供が必要な、必要と判断された、関係機関には、北海道の方から情報提供されるものと、認識はしています。で、そこで、質問なんですけれども、今後ですね、そういった、情報が提供された関係機関ではなくて、何かその行政として関係機関と同じような認識を持てるように、で今は本当に行政と関係機関というのは本当にバラバラに動いているような感じもしますし、そういった実際に何か声も聞こえてきました。そういった部分ですね、何か同じようにこういった場合はこういうふうに動きましょうというような、感染症対策についての、何かマニュアル作りのようなことっていうものは考えられないのかどうなのか、お聞きしたいと思います。
町長、小林沢君。
大変難しい問題を抱えておりますので、議員おっしゃるようなことはなかなか難しいということでございます。
4番、安倍和也君。
はい。僕がこう質問したのは、非公表の部分をすべて公表してくださいとか、そういったことではなくてですね、例えばこういった事例が起きた場合に、関係機関、医療、介護、教育の現場と同じような認識を持てるように、例えば全く何て言えばいいですかね、バラバラの動きをしてしまうと、やはりそこに関わっている人たち、またそこからいろんな方たちっていうのがどのように行動していいのかわからない部分も出てきますの で、このどうしてマニュアル作りをした方がいいのかって言ったら、やはりこれも一種の、災害というとちょっとあれですけども、そういった部分もありますので、何かこういった感染症の際はこういったふうに各事業所さんなり、そういった関係機関とこういうふうに動きましょうといったマニュアルなどができないのかどうかということで、質問させていただきましたので、改めてご答弁よろしくお願いいたします。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい。お答えをいたします。先ほど町長の答弁にもありましたとおりなんですけれども、基本的に感染症対策につきましては、法律上北海道のがというところでありますの で、例えば今安倍議員おっしゃられたとおり、町内の関係機関という、言い方されてましたけれども、どうしてもやっぱりそういうところで情報を、非公表の部分は別としても情報を共有するという状況になりますと、当然公表されている部分については、テレビ等で報道されている事実でありますのでいいかと思うんですけども、やっぱり個人情報も含む情報がやっぱりその場面で出てくるだとか、そういうこともちょっと考えられますし、でこれはあくまでも北海道が収集した情報でありますので、行政上の必要性に鑑みて情報提供された部分であっても ても長女がそれを外部に漏らすということはできないようなことになりますので、そういうことも含めて、なかなか今のような阿部議員おっしゃるようなですね、その、ものを作るというのは相当難しいのかなという気がしております。で、そういう本当にことが起きた際には保健所が指導に入って、その保健所の指示に基づいてそれぞれが動くという状況になっておりますので、ご理解願いたいと思います。
4番阿部和也君。
今課長からも答弁ありましたように、その、町がやっているわけではなくて、やはり道の方でやっているの でそこで、本当に、感染者が確認された、施設であったり、関係機関等と言いますけども、そこで直接のやり取りをするので、なかなか町としてもその難しいという部分は理解はします。ただ、なんて言えばいいんですかね、本当に僕の考えとしては何かそういった、道でやっていることについても、各機関がなかなかこう、認識として、同じような認識として持っていないのかなっていうのもありまして、こうなんですよ、ああなんですよっていうのもちゃんと各機関の関係機関の方にも、今までも、出しているとは思いますけれども、改めてですね、こういった流れになりますので、それに沿ってやっていただくといった、形で、ぜひともやっていただきたいと思いますけれども、ちょっとしつこいようですけれども、改めてお願いいたします。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。北海道がやることを、町が周知するっていうのもちょっとなかなかいろいろ難しい問題があるのかなっていう気もしておりますけども、極力ですね、今言われたような、ことに関しましては心がけていきたいなというふうに思います。
4番阿部和也君。
ぜひともよろしくお願いいたします。で、あともう一つ1点目の中で、必要となればその関係機関の方にいろいろと情報が入ってくるんですけども、例えばですね、今後、町民の生活に大きな影響がある施設等で、発症した場合の、名称などについての公表については、北海道に対して要請などをしていくのかどうなのか、その辺まずお聞きしたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まずちょっと大きな流れといいますか、国の方の議論としまして、国の専門家会議の中で、こういう情報の公表については、先ほど国の基準に基づいて都道府県がという話をしましたけれども、いろいろ都道府県でですね、居住地を特定できるような情報公表している都道府県も、実は、ありまして、でそれを受けてですね、そういう都道府県の中で誹謗中傷がものすごい状況になったということも鑑みましてですね、国の専門家会議の方で、やはり、その居住地を特定することが感染症予防に資さないとっていうような議論もあるそうでありまして、大きな国の流れといたしまして、これ以上の公表というのは基本的にはないのかなというふうに考えています。で、先ほど言いました都道府県の方もやはり情報の居住地情報の公表を控えるような流れになってきておりますし、むしろ、情報的にはあまり出さないような状況になっていると。それはあくまでも誹謗中傷等がの結果ということでありますし、で専門家の中では居住地を特定したすることが感染症の予防対策には資さないというような、議論になっているようでありますので、こちらから要望をするとかということは現状では考えていないという状況であります。でプラスしまして、道の、発表の中でも、市町村 が出ている場合と出てない場合がありますけれども、それに関しては完全に個人に承諾を得て確認してという状況になりますので、仮にどうなりがそういうことを公表するといっても、その患者本人が公表しないでほしいと言ったらそれは出ないという状況になりますので、なかなか要望をして緩和をしてもらうというのは難しいかなという判断をしております。
4番安倍和也君。
課長の答弁で、僕もその辺は理解は、した上で、質問したんですけれども、とある自治体の、ホームページとかを見ますと、やはりそこの自治体は、Q&A 方式でそのやってるんですけれども、問いかけの方が、感染者や感染施設の詳細が非公表なことが多いのはなぜですか、で、自治体としては公表してはいかがですかということで、その回答の中にですね、特に市民の皆様の生活に大きな影響がある施設などで発生した場合は、名称などについて公表するよう北海道に要請する、で、今後も北海道と連携して、適宜対応していきますといった答えもで書いてましたので、当然羽幌町としても、1人2人だったら別にそれをわざわざ公表ということではないですけれども、本当にこう大きなクラスターとなった場合には、そういったことも当然考えていかなければいろいろな人たちがつながってきますので、こういった部分というのは、ぜひともその辺他の自治体の動きとかもぜひとも見ていただきながら、十分見てはいると思いますけれども、そういった中で何か、対応できる部分があったら対応していただきたいと思います。で、1点目は、これで終わりまして、次に2点目の町民に対しての情報の発信についてですが、今後誤った情報が羽幌町内に、出回ってしまうかもしれない、そういったときにですね、それを訂正するような内容などは発信はできないのか、その辺お聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。そうですね、それを打ち消すような情報というのも町の方では出せないとでありますので、例えばですけども、町長が、コメントを出したりですとか冷静な対応をというですね、そういう呼びかけにとどまるかなというふうに考えます。
4番安倍和也君。
これについても別の自治体の話にはなるんですけども、とある、施設で、感染者が出たのではないかといった、噂がですね、その自治体の中で、広まった。ただその施設としては全くそういった、事実はないんだということで、その施設の方から、住民の皆様へということで、うちの施設にはそういった、感染された方はいませんといった情報を発信してました。で、これは羽幌町ではないんですけども、施設であって関係機関だけがそういうのことをするのではなくて、ぜひ行政の方としても、何かそういったことがあれば、町のホームページなりで、シェアするなり、そういったことも可能かなとも思いますけれども、その辺改めてお願いしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。そういう事業者さんなりが施設なりがそういう部分を打ち消すというのは、当然、その事業者が考えることなのかなと思いますけれども、それをですね、基本的にその町がというのはなかなか先ほど そのちょっと一連の流れでご理解いただきたいと思うんですけれども、難しいのかなというふうに考えます。
4番安倍和也君。
難しいのかなと思いますけれども、ぜひ何かあれば、そういったことがあれば、本当にできる範囲が可能な限りで、ぜひとも対応していただきたいと思います。で、まず1件目の、これで次最後にしますけれども、2点目の中の答弁にありました、それ以外の新型コロナウイルス感染症対策に関する情報発信について、質問しますけれども、例えば本当にこう新型コロナウイルスというものを知ってもらうためにですね、例えば濃厚接触者の定義などであったり、そういった本当に必要な情報も発信してですね、町民の皆様にも コロナウイルスについて、もっと理解してもらえるような発信もしてもいいのではないかなと思いますけれども、今後、町民に対しての情報発信として何か考えていることがあれば、お聞きしたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。例えばですけれども、濃厚接触者の定義というのがなかなかですね、複雑で、で例えばその時に、マスクをしている、してないですとか、その状況にですね、相当左右されるというものでありますので、で具体的に保健所がヒアリングした後に、出てくるというような中身になりますので、そういう定義だけが先行してしまいますと、ちょっとパニックを誘発するですとか、そういういろんな側面がございまして、なかなかちょっと今までですね、そういう情報発信もできていないという状況でありますけれども、阿部議員おっしゃられている可能な限りですね、いろんな部分で情報発信はしていきたいと考えておりますけれども、なかなかこのコロナに関しては何ですか、新しいウイルスなものですから、情報自体がですね、まだ例えば学者専門家がそういうような発信をしても、まだバックの資料がないだとか、そういういろんなことございますけれども、極力ですね、情報は、発信していきたいなというふうに思います。
4番、阿部和也君。
本当に、僕も無理なことは言いません。本当にできる限り、本当にやれる範囲で、ぜひとも、関係機関との共有であったり、町民の方に対しての発信というものを行っていただきたいと思います。でこれで1件目を終了いたしまして、次に2件目の、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた事業者に対しての、事業継続支援について、再質問いたします。新型、コロナウイルスの感染拡大が、本当にこう長引く中で、忘年会新年会シーズンを迎えましたけれども、本当に、先ほど一番初めに質問したとおり、今年は売り上げが全く見込めない状況になるのではないかと思っております。で飲食店の皆様もそうですし、羽幌温泉、サンセットプラザの指定管理事業者も同様と思いまして、今回質問しました。それではいただいた答弁に沿って再質問の方に移りたいと思います。まず1点目の第3弾クーポン券事業の効果について質問しますが、第1弾、第2弾の執行率は、答弁いただいているとおり高い結果となりました。で答弁の中には、第3弾も効果が期待できるのではないかと、答弁いただいておりますが、飲食店については第1弾、第2弾の実施した、時期とはやはり状況というものが、異なってきているとは思います。でまた今回実施期間がですね、1回目2回目は2ヶ月といった中でやってましたけれども、今回は実施期間が1ヶ月と、でまた2点目の答弁にもありましたように、忘年会、新年会の自粛もあり、効果は期待できないと思いますけれども、そこで質問しますが、少しでも、第3弾のクーポン券が飲食店にも回るような対策をやはり何か考えていくべきなのではないかなと思いますが、今後何か町としての案などあればお聞きしたいなと思います。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。具体的な案につきましては今のところ持ち合わせていないのですが、答弁にもありますように、登録事業者の皆様には改めてコロナ対策という部分で、今まで実践されてきた部分を、さらにというか強化していただくということで、それに伴いまして利用者の方々にも再度コロナという部分を意識していただいて、マスクの着用であったり手洗い消毒であったりということを心がけていただきたいということで、それを強化することによりまして改めて対策という部分ではなくて今の部分の強化ということで考えております。
4番、阿部和也君。
今課長からいただいた答弁で、いきますのも、感染拡大を防止するための、対策というものを、引き続き行っていただきたい、強化していただきたいという まあ、ご答弁でしたけれども、僕が質問したのはその、まあ、本当にこう客足が遠のいている、で年末年始のわずか1ヶ月の中でのクーポン券事業ですので、少しでも飲食店の皆様の、まあ、お店に当然行ってもらえるのもいいと思いますし、まあ、いただいた答弁の中にはその、まあ、テイクアウトなどもやっているところもぜひとも活用していただきたいということですので、そういったところにですね、例えばテイクアウトしてもらえる飲食店の方を、まあ、一つチラシにまとめて、それを、まあ、年末年始に向けてこう出していったりだとか、また以前特別委員会の中でも質問しましたけれども、どうしても高齢者の皆さんの場合だと、いくらその飲食店に行こうと思ってもどうしても冬の時期ですので、行きづらいという部分があれば、何かタクシーの補助に、を増やすとか、クーポン券の方でもタクシーのあれはありますけれども、それをやってしまったら飲食店の方に回っていきませんので、何かそういった考えてもぜひとも考えていただきたいなと、まあ、本当に急なあれで、もう12月14日から始まっちゃいますけれども、何かこの早い段階でできることないのかなと思いまして、改めて答弁お願いいたします。
商工観光課長、高橋俊君。
はい、お答えいたします。まあ、今言われたとおり、テイクアウトという部分に関しましては、第1弾第2弾と続けているうちに、利用というかやっていただけるお店も増えてきております。で、年末に向けて独自で事業者でチラシを出すとかっていう部分も、もうされている部分もありまして、その辺も含めましてちょっと確認して、うちで出すできることはちょっと今検討していきたいなと思います。
4番、安倍和也君。
ぜひとも、できる中で本当にこう少しでも、まあ、飲食店の皆さんに活用していただけるような事業になることを期待して、次の2点目の、質問に移りたいと思います。2点目 の、 飲食店に対する、事業継続支援金の交付について質問いたしますが、いただいた、答弁の中に、支援金の交付について、準備を進めているとの答弁でしたが、まずは交付される時期が、いつ頃になるのか、またすべての飲食店が対象となるのか、そして交付される金額についてお聞きしたいと思います。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。支援の時期につきましては、できるだけ早くということで考えておりまして、年内にできればということはで進めております。で、対象につきましては、一番国の方でも示しておりますとおり、一番感染のリスクが高いという部分で、店内飲食を主とした飲食店にで現に営業を続けている飲食事業者を対象として考えております。で、支援金の金額でありますが、まだこれはこれからということでの確定にはなるのですが、今想定しているのが、一件一律で、10万ということでの想定はしております。
4番、安倍和也君。
まあ、時期については、まあ、年内ということで、まあ、少しでもできるだけ早く、飲食店の皆さんに、交付していただきたいと思います。で、まあ、その店内飲食といきますと、例えばその、まあ、居酒屋であったりスナックであったりラーメン屋さんであったり、まあ、食堂であったり、まあ、焼肉屋さん、それらすべてということでよろしいのかどうか、まあ、件数がどのぐらいになるのかお聞きしたいと思います。
商工観光課長、高橋俊君。
はい、お答えいたします。今言われたとおり、居酒屋からスナックバーという形で、店内で飲食を主にしている飲食店ということで、現に営業を続けているということなので、今現在営業を続けていらっしゃらない部分に関してはちょっと対象外となりますが、想定では50数件ということで今想定しております。
4番、安倍和也君。
で、交付される、まあ、金額についてはまあこれからといった、まあ、ただ一律10万円を想定しているということですが、5月ですよね、今年の5月に飲食宿泊業に対しては、まあ、事業継続支援金として、20万円、また6月には休業要請の対象になり休業した、事業者には20万円、 を交付してますけれども、今回その10万円とした理由はもし答えられるのであればお答えいただきたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。前回5月に支援金として20万ということでの支援金を交付しておりますが、その中身的にもコロナ対策の部分で10万、で事業継続という形ので10万ということで、達成20万という想定をしておりますので、今回コロナ対策につきましてはもうすでに実践されているという部分もありますので、継続支援という形で10万ということで設定いたしました。
4番安倍和也君。
まず前回のその20万という部分は分かりました。ただ継続で10万ということですけれども、確かにその、金額が多い少ないっていうのをここで言うのもあれですけども、そのお店の、固定費の部分、例えば家賃であったり水道光熱費、スナックで言ったらカラオケの機械の設置費などを考えると、やはりこう本当にこう厳しい中でさらに支援と必要になると思いますが、何か今後支援などは考えていないのか、また国の方でも第三次補正が年明けにはもう決まって、地方創生臨時交付金が 1.5 兆円でという考えもありますので、当然羽幌町にもどのぐらいの額が入ってくるか分からないですけども、そういったのも期待できるのかなと思いますので、何かですね、この事業継続支援金以外の部分での、そういった支援、何か考えてないのか、今後考えていくのか、その辺お聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。今回の支援金につきましては、あくまでも 年末ということで の影響が大きいということで、急遽という形で想定しておりました。で今後につきましては、国どうといろいろな動きをしている中で、その対策等々を見ながら、考えていきたいなとは思っております。
4番安倍和也君。
ぜひとも実態、状況を見極めながら飲食店に対してもさらなる支援というものを期待したいと思います。で次に3点目の、羽幌温泉サンセットプラザの、サービス維持と向上についてお聞きしますが、まず経費削減の一環としての、現在の職員数ですが、この、経費削減については指定管理、事業者側で独自で行ったものなのか、それとも、町の方からも何らかの指示があったのか、まずその辺確認としてお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。それに関しましては、このコロナ禍でやれることっていうサービス自体が、集客等々も減っている中で、経費削減という結果的には経費削減にはなっているんですけども、温泉の方の軽食コーナーとかその辺で利用率少ない部分で一応休業とかいう形で、その部分でそこに来ていらっしゃったパートさんについては違うところに移ってっていうようなことでの話し合いをした上で、最終的には違う職を選んだとかっていう形にはなっておりますので、結果的には経費削減という形にはなってますけれども、あくまでも会社側、指定管理者側でそういう対応を取った上で本人の希望によりという形になっております。
4番安倍和也君。
課長の答弁でいきますと、その結果的にそのコロナの影響で、どうしても利用施設、その場所をですね、閉鎖したりすると、当然そこが、休みになれば仕事がないから、パートの方であったりそういったで今後の先行きとが見えない、従業員の方については当然、いなくなってしまう、退職してしまうといったことで、なんですけれども、この運営状況について、これまでも協議していると思いますけれども、今の現状、コロナ禍における現状でいけば、その現在の職員数でも、問題はないのかもしれないですけれども、やはりこう僕がその気に本当に心配しているのが、今後コロナが収束した際には、この今の職員数で問題ないのか、そちらについても 何かコロナ収束後に向けて何か協議されているのかどうなのか、その辺お聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋君。
はい、お答えいたします。答弁の中でもありましたとおり、適宜指定管理者とは協議を行っております。で、今後の部分に関しましても、今現状で、これから閑散期を迎え、防新年会等々も今望めない状況で、人員の拡大っていうのはちょっと今考えられないので、今の現状を維持するということでの協議はしております。で、今後についてもこれからコロナどうなるかっていう部分で、それ好転するような状況が見えてくるは、もちろんそれに対しても指定管理者の方と協議を続けしておりますし、今後も現状のサービスおよび向上に努めるために協議は重ねていきたいと思っております。
4番阿部和也君。
ぜひともそのコロナ収束後に向けた協議というものも引き続き継続していただきたいと思います。で、次に4点目の今後の支援や次年度以降の事業継続についてですが、答弁の中にはですね、今後の支援という言葉がありませんでしたけれども、令和元年度の収支状況が総務産業常任委員会の方で出されましたが、今年度、今年のですね、12月、そして、年明けて1月については、忘年会、新年会が、自粛で大幅に収入が減少するのではないかなと思います。そこで質問ですが、今後のですね、支援も含めてこれまでも協議されてきたのか、そういうことでよろしいのか、その辺もお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。答弁にもありますように、今までも今後のこれからという部分でも含めて指定管理者の方とは協議は随時しておりました。
4番阿部和也君。
今後のことについてもということで、そういった支援も含めてということでよろしいのか、改めてお願いします。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。答弁でもありましたとおり、収支状況とか売上等々もう見ながらということで、今後については協議を続けておりますが、こういう状況、コロナの状況で今までにないような集客というか、忘年会があったりなかったりという部分でも、そういうところでの、数字、うちの求めている数字、求めているというか、うちで確認している数字、向こうで出してきた数字等々の部分でも、ちょっと食い違いというか、乖離もありますので、その辺も含めた中で、すぐにという話ではないですけれども、確認しながら、今後については協議していきたいなとは思っております。
4番阿部和也君。
ぜひとも、指定管理、事業者の方ともですね、当然、すべてがすべてということではないとは僕も思います。ただ、本当にこう、必要な施設になりますので、ぜひとも、いい形での協議をしていただきたいと思います。で、もう一つ心配していることが、次年度以降の事業継続については、コロナ禍という中で、かなり指定管理事業者側も苦労して経営していると思います。で、そこで質問ですけれども、次年度以降の事業継続については、どういったタイミングでこう決定してですね、議会の方に報告できるのか、また指定管理料についてもその、今までも課長からも答弁いただいてますけれども、単年度での見直し等も含めた協議なども行われているのか、その辺、今の時点でお答えできる範囲でよろしいですので、お聞きしたいと思います。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。答弁でもありますとおり、感染症の影響がどこまで続くのか、見通せない部分というのが本当に多くありまして、今後においてもそれを確認しながらという作業しかできないとは思うんですけれども、随時状況を把握しながら、確認しながら、協議を続けていきたいなとは思っております。
4番阿部和也君。
ぜひとも町としてのどういったその観光の拠点としてどういった方向性を持つのか、そういった部分も含めてですね、今後指定管理事業者側の方とも、協議していただきたいと思います。これで最後にします。 今回質問した飲食店、そして羽幌温泉サスセットプラザの支援についてはどちらも本当に羽幌町にとって必要な事業者さん、そして施設になると思います。今後もですね、事業を継続していただきたいと思いまして、今回こうした質問をしました。コロナ禍という非常に厳しい時だからこそ、切れ目のない支援を今後も行っていただけることをお願いいたしまして、私の質問を終了いたします。以上です。